はい、皆様こんにちは、カズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお迎えしお届けしてまいります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。ということで、いつもご視聴いただきまして大変にありがとうございます。これがですね、オンエアが始まるのが11月4日、もう11月に入ってるということで、もうね、年末まで、あっという間という時期ですね。はい。で、今日もゲストの方においでいただいております。今日はね、第77回ということでラッキーセブンです。はい。ゲストの方をご紹介したいと思います。ウェイクアップスタイル代表の藤川雄一さん、またの名を噛んでしまいました、海老蔵さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
藤川雄一さん、
はい、はい。
ということでね、僕はまだね1回しか会ってないのに今日お誘いてしまったということで、はい、わざわざありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
ウェイクアップスタイルってこれどんなところなんでしょうか。そこを簡単にまず、
はいはい。ウェイクアップスタイルっていうお店自体は主に、はい、脱力を、はい、できるような体作りをするために、ストレッチと、うんうん、あとは身体操作っていう体の動かし方を取り入れながらやっています。うん、また、そこに付随してメディカルアロマというものを取り入れながら、なるべく体の力が抜けれる体を、作っていきましょうっていう形で、
はい。今日はね、だからその普通のそのパーソナルスタジオとか、まあ、トレーニングジムとはかなり趣が違うぞということですよね。
はい、はい、そうです。
非常にね、でも僕自身も非常にこう大事なことをやってらっしゃるなということで共感を持ってます。そこら辺をね、今日ね、今回と次回と、紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんとね、お父さんは元プロボクサーということで、
はい、
ねえ、
はい。
幼少の頃からどんな感じだったんですか。
幼少の頃からもう周りがキャッチボールしてる間、うちの家ではなんか急に手が飛んできて、それをかわせないと、はい、怒られるみたいな。
いきなりパンチが飛んでくるんですね。
そうです、いきなり、
当たっちゃダメなんですね。
そうです、当たっちゃダメですね。
まあ、その辺のね、あの幼少期の経験も、まあ、ある意味では現在につながってきてると言ってもね、はい、いいと思うんですけど、すごいですね。お父さんプロボクサーで、ね、どれぐらいの戦績だったんでしょうかね。
はい、12戦10勝 8KO っていう、はい、結構ハードパンチャーな、
すごいですね、
はい、
めちゃすごいですね。
すごいです、本当に、
はい、その遺伝子を受け継いでるということで、はい、ということで、まあ、そんな藤川さんに今日はね、いろいろストーリーとか、はい、今考えてることとかを今回と次回と2回続けてお届けしたいと思います。
はい、
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは一旦コマーシャルに行きます。お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということで本日はウェイクアップスタイル代表の藤川雄一さん、またの名を海老蔵さんということで、はい、おいでいただきました。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、海老蔵さんの件はね、後で触れて、いきたいと思います。はい、で今まあ、ウェイクアップスタイルというね、はい、お体のことの身体操作とか、ストレッチとか、はい、まあ、あとアロマをね、はい、いろいろこう用いてということで、ちょっと一風変わったスタジオをね、スタジオと言いますか、そういった、サロンというのかな、ジム、なんて言ったらいいんでしょうね。
だからそこら辺もちょっと、どう表現するのかが難しい、
難しいですよね。はい、まあ、そういった店舗をね、運営されてるんですけど、今何年目ですか。
今、ちょうど1年と8月に、去年の8月にオープンしたので、はいはいはい、1年と2ヶ 3ヶ月ですね、
はい、わあ、はい、まだ出来たてほやほやに近いですね、はい、でも今お年はいくつですか、
うん、今年で、36になります、
はい、お若いです、はい、昭和ラストの世代ですよね、
はい、昭和62年で
うわすごいですね、お生まれは東京でしたっけ、
はい、東京の足立区の方で、
はいはいはい、そういったね東京生まれの、藤川さんが今お店が蒲田の方ですよね、
はいはい、
まあ、どうしてそうなってったかっていうのを今日ちょっと簡単に紐解いていきたいと思います、
はい
はい、高校生の時はなんかスイミングやってたとか、
はい、5歳から高校まで、はい、水泳をずっとやっていて、
はい、
まあ、大体小学生ぐらいから選手でも、
は
い、やらせていただいて、
選手ってことは結構早いっていうことですね、
まあ、
まあまあ早い、
まあまあですね、
あの種目っていうかカテゴリーは
種目が正直小学生までは平泳ぎの選手だったんですけど、はい、途中バタフライの選手がいないからバタフライになってくれと言われて、
はい、すごいですね、バタフライができるというだけでかなりすごいですよね。でも一般の方はできないじゃないですか。
まあまあまあそうですね、ちょっと複雑だったりしますよ ね、
ね、いやそれができるというだけでも結構体のね、あの柔軟性とか、
はい、
可動性があるんだなという想像ができます。で、スイミングだけですかやってたのは。
それ以外に、高校からボクシングの方、やっぱ父親の影響もあったので、ボクシングの方も始めました。
すごいですね、水陸両用ってやつですね、
はい、
ね、
はい、
水の運動もやるし陸とかリングの運動もやる
って、ね、あ、そうですね、リングの運動ですね。
これ全然違いますよね、あのタイムレースと対人競技ですからね、
はいはい、
これはあれですか、ね、両方やったことによる良さって何かありますか。
両方やった時の良さと言ったら、水泳の場合は水の感覚にはなるんですけど、対人の場合は相手とのなんか空気感っていう、なんか水と空気の感覚の違いっていうのがすごい大きかったです。
なるほど、これはあれですね、今に十分つながってきますね、
はい、
いやそういうところでいろいろ磨かれたんじゃないですかね。
そうです ね、やっぱりなんか見えないもの同士ではあるんですけど、うんうん、なんかそれの大切さっていうのをなんかすごく学べたような気がします、ね、
なるほどなるほど。でそういった、まあ、10代を過ごして、
はい、
でそこからあれですよね、まあ、水泳関係のお仕事をされていくんですよね。
はい、はい、そうです。
どちらの方で。
まあ、そこに所属させていただいたプールが、まあ、東京マリンっていうプールなんですけれども、
はいはい、
まあ、夏だけ僕レジャープールの方に行かせていただいてたので、うん、はい、東部動物公園の東部スパプールで、
はい、埼玉県でございます、
はい、
埼玉県にございます東部動物公園、
はい、
ホワイトタイガーがおります。
そうです、
はいはい、そこのスイミングでね、はい、水泳施設でプールで。
あ、そうですね、はい、そこの水泳施設とあとレジャープールの方で夏だけそこの責任者やらせてもらってます、
はい、すごいですね責任者って ね、
はい、
ね、でも結構やっぱり安全面とかを重要視しなきゃいけないから、結構やっぱりその見る感覚とか、
はい、
そういうの結構大事ですよね。
そうですね、めちゃくちゃ大事で、その目の視野をどれだけ広くできるかっていうのも大事ですね。
うん、暑いですもんね、外のプールですよね。
それ外プールなのでめちゃくちゃ暑いです。
あのよくあの高い椅子に乗ってる、
はい
ね、監視されてるお兄さんですよね。
はい、
もう四六時中あちこち見てないといけないですよね。
そうです。
いやあれだから本当にすごいなと思うんですけど、ちょっとああ危ないなっていうのわかるんですね。
は
い、
そうですね。もう、プールに入る瞬間の動きでもう違うので。
って誰かの真似じゃないですけど、あのそれで分かっちゃうんだ。
はい、そうですね。あ、この子は危ないなとか、あと親御さんとかでも、あ、子供この人は見てないなとか。
あ、はいはいはい、はい、はい。
それでもう視野に入れといて、もういつでも溺れてもいいようにもう。
あ、そういう予測する感覚がこうなんて研ぎ澄まされるというか。
そうです、
まあ、ある意味五感ですよね。
そうですね、
もう全部つながってるじゃないですか。
つながってきます。
おそこで何年ぐらいおやりになってたんですか。
そこで働き始めたのが2011年なので、
はい、
でレジャープールの方とかではもう2000、はい、そうですね、18年、はい、あ、17年まで。
お、はい、まあ5年以上ですね。でその間になんとその今よく皆さんにね言われてるニックネームの海老蔵さんというお名前がついたらしいんですが、
はい、
その辺のいきさつはどんな感じなんでしょうか。
ですね、そのいきさつがいいものなのか、はい、ものなのかどうなのかわからないんですけど、
まあ、全然NHK のラジオではないので全然 OK です。
2011年に、はい、あの市川海老蔵さんが事件を起こしたじゃないですか、
はい、ありましたね、なんかね、はい、世間を賑わした事件が、
とても賑わせた事件の時に、はい、その当時の、はい、会社の会長から、
はい、
お前そういえばエビゾに似てるから、はい、ちょっと坊主にしてこいよっていう
事件起こしたし、そういう意味ですか。
そうです
世間騒がしてお前なお前坊主にしてこいと、
お前似てるから、うん、お前髪の毛長いより坊主の方が似合うか、うん、似合うから切ってこいって言われて、
やってこいと、はい、やっちゃったんですか。
そうです、ちょっと体育会系のノリで、あ、分かりましたって言って、はい、次の日の坊主にして、
わお、え、坊主どれぐらいの坊主ですか。
いやもう
スキンに近いですか。
いやスキンまではいかないですね、本当に坊主が分かるぐらいの長さで。
いやでも思い切ってやりましたね、
はい、
その評判はどうだったんですか。
評判良かったです。
良いじゃあやっぱり似てるんですね。
なんか評判良くて、なんかそこから名前よりも海老蔵っていう名前の方が定着していきました、
ね、そうですよね。なんか今お知り合いの方もみんなね海老蔵さんって呼んでるみたいですよね、
はい、
ね、でことの由来はそういったことだそうです、
はい、
はい、世間を騒がしたね、お詫びにということで、お前が代わって坊主になれと、という体育会系のノリのね、はい、当時のボスがおっしゃったということで、
はい、
そうですね、
はい、
それをはいの2つ返事で実行するというですね体育会系ですね勘弁してくださいよとかないんですか。
もう何ですかね、あ、全然してもいいなと思っちゃったんでそのまましちゃいました。
まあ夏だしね、おそらくね、
はい、はい、
まあ結構髪の毛めんどくさいですもんね。
そうですね、
どうですとね、
はい、
はい、まあそんなところでそのあたりから海老蔵さんというふうに呼ばれるようになり現在に至っておりますが、そのスイミングから今のお仕事に変わる何かきっかけとか、はい、その辺はどうでしょうかね。
そのスイミングから変わるきっかけとしては、はい、まあここ最近まあ、うん、当たり前になってきたっていうか、
はい、
まあ、よくあるんですけど、うん、いろいろやっていきながら自分の中で起業してみたいなっていう、
は
い、
起業した、
はい、気持ちが芽生え始めて、はい、そこから、徐々にいろんなものを他になんかできることないかなっていうので探し始めました。
でそれで行き着いたところがストレッチのお店なんですね。
あ、そうですね、はいはい、でストレッチのお店にたどり着いたのもいろいろ探してって、まずメンタルトレーナーっていうものを見つけて、これちょっとやってみたいなと思ったんですけど、そういった、まあ、お店というか、なんか学べるところが自分でちょっと見つけられなかったので、それに似たようなものって探した時にストレッチのお店を、はい、見つけました。
すごいですね。そこに5年ぐらいいた感じになるんですかね。
はい、
はい、いきなりこうストレッチとか学ばれて、まあ、当然学んで研修とかあると思いますが、はいはい、実際にこう実践お店でするようになってどうですかね。お客様のご意見とかご自分の感覚とかは、は
い、僕の感覚からしてみたら、まあ、ストレッチをやってみて、うん、まあ、正直、まあ、その時の体が楽になったとか、うんうんうんうん、そういったものはすごくあるんですけど、
うん、
体がどうしても戻ってきてしまうっていうお客様とかもちょっと多くて、
うんうんうん、はい、よくわかります、
はい
はい、年齢がね行けば行くほどなんかその、うん、あれは大きいですよね。
そうですね、
うん、ね、でもやっぱりストレッチ受けると気持ちいいですからね。
気持ちいいです、
はい、血行も良くなるし、
はい、
なんか軽いわってなるし、
はい、
でも戻ってっちゃうと、
はい、
でですね、でですよね
そうです ね、
はい、
だからそこで自分の中でちょっと、うんうん、あ、ストレッチだけじゃダメなのかなっていう考え方になってきて、うん、
はい、
そこからいろいろ自分なりにも勉強してきた時に、うん、まあ、先ほど最初の方でもちょっと紹介させていただいた身体操作っていうものにたど、はいはいはい、り着くようになりました。
なるほどなるほど、はい、まあ、僕も同じような仕事をしていますが、やっぱりこうね、ストレッチだけではちょっとね、
はい、
まあ、いい改善がしづらいというか、
はい、
やっぱり戻るんですよね、うん、で若い人よりも年齢がいけばいくほどめっちゃ戻るんですよ。
そうですよね、
はい、そうするとやっぱり体の動かし方をちゃんと変えていった方がいいと、
はい
はい、素晴らしいですね。それであれですよね、僕と共通のお師匠になる吉川さんにたどり着いたわけですね。
そうなんですよ、はい、なんか一般的にはなんかトレーニング、うん、筋トレみたいな形の人たちは多いんですけれども、
はいはい、
やっぱご高齢の方とか、うん、そういった人たちの場合はちょっと筋トレとか難しかったりするの で、
ね、
もっと身近なもので、はい、なんかそれに近いようなことできないかなという時に吉川先生に、
うん、
はい、たどり着きました、はい、
ウォーキングですね、ウォーキングスペシャリスト協会の吉川圭一さんでございます。
はい、
はい、私の先生でもありますが、まあどうですか、あの吉川さんの、ね、講座とかいろいろ受けてらっしゃって、
はいはいはい、そうですね、うん、まあ、吉川先生の講座を、習うことによってやっぱり、感覚って
感覚ね、
はいはい、大切だなっていうのは改めて気づくことができました、はい、う
ん、そのずっとこれキーワードなんですよね、
はい、
さっきの幼少期からのね、はい、藤川さんの海老蔵さんの感覚というのがずっと同じキーワードで、
はい、
なんとなくあるような気がしますが、はい、まさにね、 それはあの一般の方にもぜひ知っていただきたいんですけど、まあそれは次回、
はい、
あの紐解きますので、はい、まあ簡単にそれでまああの今日ねかいつまんでお話しましたけど、はい、まあそういったことで身体操作とストレッチとね、はい、そういった面でお体を変えていきたいということで、はい、まあ簡単にできるそのストレッチじゃないですけど、はい、なんか効果のあるものってどんなものありますかね。
簡単にできるスト
レッチ、簡単に一般の方がねちょっとこれやってみたらいいんじゃないですかみたいな。
そうですね、うん、結構なんか肩のストレッチとかお尻のストレッチとかやってると思うんですけど、うん、簡単にできるのはやっぱり呼吸、はいうん、
ですよね、はい、ブレス呼吸ね、はい、意外におざなりにされてる、うん、まあ身体運動じゃないですか、
はい、
呼吸って、
はいはい、
やっぱりだいぶ違うとお感じになりますか。
そうですね、やっぱり呼吸がちゃんとできるできないで体の動き、うん、特に背骨の動きって変わってくるので、うん、
なるほど、はい、背骨の動きと呼吸って密接ですね。
はい
はい、あのやっぱりこう見ててねあのちょっと呼吸悪そうだなっていう方は見ててすぐお分かりになります、はい、
そうですね、やっぱりトレーナーやってる人だったら誰しも気づくかなと思うんですけど、うんうん、
はいはい
はい、
ね、ちょっと後ろ姿を見たりとか、はい、ちょっと歩き方見ると、うん、あってね思っちゃったりしますよね。
はい、
だその辺をちょっと意識して例えば大きく呼吸をするとか、
はい、
そんな感じでいいんでしょうかね、聞いてらっしゃる方にしたら。
主に大きく呼吸をするっていうよりは、うん
はい、
主に僕が伝えてるのは鼻呼吸。
鼻呼吸、はいはいはい、
鼻呼吸をちょっと意識して、
うんうんうん、
ちゃんと鼻から、そうですそうです、鼻の奥の方に通ってる感じ、
はいはい、
でちゃんと、まあ、その後、うん、口からでもいいんですけど、うん、最初は鼻からゆっくり出てくっていう感覚も感じてもらいたいなっていう、うん、
感覚ですね、ここでもね、
はいはい、
このね非常に、まあ、嗅覚ですよね、
そうですね、
吸ってね、
はい、
だからそのマスク生活がここ数年長かったのでここすごくね改めて大事なとこだと思うんですけど、
はい、
お子さんでもね口呼吸のお子さんが増えてますね、だここもちょっと変えていきたいとこですね。
そうですね、
鼻呼吸をまずゆっくりやってみましょうと、
はいはい、
これがおすすめのストレッチの第一歩。
そうですね、はい、もう基礎中の基礎というか
基礎中の基礎、
はい、準備体操の前の準備体操っていう形
で、そもそものそもそもですよね。
そうですね、はい、
だってまあ呼吸しなければ人間は生きていけないですからね。
いけないです ね、
はい、すごく大事なところですよね、
はい、
その辺もあれですよね、あのご自身のウェイクアップスタイルであの実際セッションでお伝えしていくということですよね。
はい、はい、そうです。
呼吸のセッションとかもやるんですか。
呼吸のセッションとかもそうですね、
うん、
まず呼吸をする時の、まあ、姿勢とか、
はいはい、
なんかそういった部分とかもちょっと見たりはしていきますね、うんうん、
あ、姿勢大事ですよね、
はい、
でやっぱりその呼吸と姿勢っていうのがやっぱりそもそもの、ね、
はい、
基礎の基になっていくような感じもしますけど、
はい、
まあ、どんなセッションするかね非常にこう興味深いですけど、
はい、
普通の、ね、筋トレのスタジオとは全然違うんで、
はい、
ぜひね、足を運んでいただきたいと思います、
はい、
で、この後のエンディングトークで、藤川さんからプレゼントがありますので、はいはい、それと、どこの場所にあるかね、それとご説明していただくので、はい、最後までお聞きいただきたいと思います、はい、では呼吸を頑張りましょうということで、
はい、
鼻呼吸、
そうですね、
はい、CM 行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
エガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、ということで本日は、ウェイクアップスタイル、代表の藤川雄一さん、またの名をニックネームがエビゾーさんです。漢字でいいんですかね。
はい、漢字で大丈夫です。
エビゾーさんで、今日はおいでいただきました。エビゾーさんの方から、プレゼントがございますので、はい、ご紹介いただきたいと思います。
はい。はい、そうですね、はい、このラジオを聞いてくれた方、
はい、
限定1名様、
お、1名ですね、
はい、1名様になるんですけれども、
はい、
その方に、
はい、
60分、はい、まあ、この脱力ストレッチプラス身体操作
を、
はい、まあ、通常では9680円で行っているんですけれども、
はい、
まあ、聞いてくれた方限定で 50% オフで、
すげえ半額ですよ、はい、皆さん絶対受けた方がいいですよね、
は
い、
まずは、はい、体感してもらいたいなっていう部分で、
60分受けたらねめっちゃ体楽になりますからね。 素晴らしいです。はい。で、お店の場所はどちらになるでしょうか。はい、
お店が、はい、JR の蒲田駅にありまして、はい、だいたい徒歩8分ほどで、
はい。はいはいはい。まあいい距離ですね。
はい。はい、
で、目印は何かありますか。
目印が主に、はい、カンパチ通り沿いにはなるんですけど、はいはい、そこの住宅展示場と、はい、あとは目の前にセブンイレブンがありますので、はい、そこが目印になります。
わ、
は
い、かりました。あとねホームページ等記載しますので、ぜひそこからお問い合わせお申し込みいただきたいと思います。1名だから先着ですね。
そうですね、はい、もう早い者勝ちで、
早い者勝ちで、はい、ぜひこの機会に、興味を持っている方は受けていただきたいと思います。いろいろねご相談にもね、はい、その60分で乗っていただけるでしょうかね。
はい大丈夫です。
ちょっと肩こりがとか腰痛がとか大体ね、はい、多いと思うんですけど、はい、ぜひぜひね、お申し込みいただきたいと思います。で次回はですね、いよいよその海老蔵さんのねこれを伝えたいというのがね、はい、ありますので、キーワードは感覚ということでよろしいですかね。
はい大丈夫です。
もうねもう今日聞いて人生の中で感覚というのが何回も出てきたので、これはでもねすっごい大事なことだと思います。はい、それをねどう紐解くか次回ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。今日どうでした、出てみて。
いやもう来る前からワクワクしていて、
すげえ、
はい、
ワクワクできちゃうのがすごい、ね、
正直こうやって、まあ、ラジオも話させていただいて、うん、すごく楽しいです。
ああすごい楽しめるっていうのはすごいですね、はい、感覚ですね、はい、そうですね。藤川さん今もねボクシングをね、はい、やってらっしゃるということで、はい、いろいろね、学んでます、はい、それはまた次回ね少しお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、今日は大変ね、お越しいただきまして大変ありがとうございます。
はい、
で、奥様にもね、いずれ出ていただきますので、
そうですね、
はい。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。